おはようございます。私は青鳥年絵本部講師の西村誠です。今回から4回にわたって放送を担当させていただきます。さて、第1回目の本日は谷口正信青鳥の家総裁の著書、青鳥の家ってどんな教え、問答有用青鳥の家講習会をテキストに、必ず幸福になる秘訣教えますというテーマでお話をさせていただきます。人は誰でも幸福を求めています。しかし現実には幸せになる人と幸せにならない人がいます。また本当の幸せとは何かが分からずに悩み苦しんでいる人もいます。しかし青鳥の家では、誰でもどんな環境にいても幸福な人生を歩むことができるようになると説いています。そこでなぜそう言えるのかをご説明します。そのためには次の3つのことを知る必要があります。1点目が、人間の本質は何かということ。2点目が、人生とは何かということ。3点目が、真の幸福とは何かということ。この3つを知ることが幸福になる秘訣なのです。なぜ人は誰でも幸福になることができると言えるのか。それは、人間の本質が神や仏という尊い存在であり、すべての人が本来幸福だからです。この放送を聞きの方で、私は不幸になりたいと心の底から思っている人は誰一人としていらっしゃらないのではないでしょうか。なぜなら、人は不幸という状態が本物でないことを心の底では知っているからなのです。だから幸福になりたいと思うのです。さて、青鳥の家の教えの最大の特徴は、神が世界を創造したのであると考え、神が創造された世界の本当の姿と、私たちが感覚器官によって捉えた世界とはっきり分けて考えることです。青鳥の家では、世界の本当の姿のことを実の姿と書いて実相と言います。そして、神が創造された世界の実相は完全で、すでに完成していて、どこにも悪いものはない。それが青鳥の家の信仰の基本となるものです。はじめに、幸福な人生を歩む3つの秘訣の1点目に挙げた、人間の本質とは何かということについて、青鳥の家では、人間の本質は肉体ではなく、神聖仏性が宿っている神の子、仏の子であると説きます。この放送をお聞きの方の中には、自分は神や仏を信じていないよ、という方もいらっしゃると思います。しかし、神や仏を信じていないのに、神や仏を想像できるのはなぜでしょうか。人間は経験済みのことしか物事を認識することができません。では、人間が神や仏がわかるということは、神や仏をすでに経験済みということになりますね。もっと言いますと、すべての人間は神や仏というものが理解できます。それはなぜかと言いますと、神や仏といった素晴らしい価値があなたの中にすでにあるからなのです。一方、人間が感覚器官で捉えた世界とは、私たちが現実世界と呼んでいる、普段私たちが体験している世界のことです。私たちの周囲の世界には、気候変動や飢餓、テロや戦争など、とても完全とは言えない、むしろ不完全と見える世界が展開しています。一言で言いますと、善悪が入り混じった世界です。それを青鳥の家では、現象と呼んでいて、神がその不完全な世界を作ったのではなくて、人間が心で作った世界だと考えます。ここで本日のテキストの26ページから27ページを引用いたします。青鳥の家では、死はないと言います。病気もない、物質もないとも言います。これは初めて聞く人はびっくりするんですね。そんなことを言って、たくさんある病院はどうなるんだ。病気がないんだったらみんな詐欺に遭っていることになるのか。違います。現象としては、人間は肉体を持って生きているから、病気になることがある。 また肉体はいつか必ず使えなくなるから、現象としての死はあります。しかしそれは肉体という一種の宇宙服を脱ぐことなのです。宇宙服を脱いでも宇宙飛行士はピンピン生きているように、私たちは肉体の死後も生き続ける。そういう意味で死はないのです。病気はないというのは、宇宙服がほころびても、それを着ている宇宙飛行士はちっともほころびていない。つまり本当の人間、実相は病気にかかっていないという意味です。引用を終わります。お釈迦様は悟りを開かれる前に、生老病死の死苦、四つの苦しみに悩まれました。生とは生きる苦しみのことです。この世に生きていますと、人間関係がうまくいかずに苦しんだり、人生の意義がわからずに苦しんだりすることがあるかと思います。老とは老いることで、年を取るとシワが増えたり、白髪が生えたりしますね。こういう肉体の老化で悩む方もいらっしゃいます。病というのは病むこと、病気になることです。病気になったらどうしようと悩む方がいらっしゃいます。そして死、つまり死ぬことです。死んだらどうなるのだろうか、死ぬことは恐ろしいと人間誰しも一度は考えることと思います。私は若い頃に生きること、つまり人間関係に悩み苦しんでいましたが、成長の絵の教えに触れて救われました。その体験談をお話しいたします。実は私は中学生の頃から人間関係の悩みを持っていました。と言いますのも、人生の意義がわからず、また人間関係で恥ずかしい思いをしたことがあって、自分の思いを外に表現することが怖くなり、無口で口下手で赤面症になってしまいました。人と話すことが怖いので、無意識にコミュニケーションを避けるようになり、クラスメートには無口で暗いやつだという印象を与えていたと思います。いつしか自分なんて価値のない人間なんだ、と劣等感の塊のようになってしまいました。そして高校生になるとさらにストレスがたまり、もう学校に通うことが楽しくなく苦痛にさえなっていました。そんな状況ですから、授業中に居眠りをしたり、昼休みが終わると勝手に早退したりすることもありました。そんな悩みを抱えていた高校2年生の冬のことでした。母親が高校生を対象に開催される青少年連生会という行事に参加することを勧めてくれたのです。連生会とは合宿して成長の絵の教えを学び実践する集いのことです。その時、もしかしたら自分は成長の絵で変われるかもしれないという思いが湧いてきたのを覚えています。連生会の会場は大和郡山市にある奈良県教科部というところでした。教科部とは各都道府県にある青鳥の絵の布教伝道の中心拠点のことです。会場の玄関に入り、受付がある2階に上がったとき、元気な声が聞こえてきました。そこに集まっていた数人の高校生が、ありがとうございますと大きな声で挨拶をしたのです。そのとき、高校生たちの顔が生き生きとしていて、キラキラと輝いて見えました。連生会では、講師の先生から真理の話を聞くのですが、自分にとって初めて聞くことばかりで、目から鱗が落ちる思いでした。例えば、人間は肉体的存在ではなく、神の命をいただいた神の子なのですよ。あなたには無限の力が宿っていて、やれば何でもできるのですよ。とか、両親に感謝しなさい。神の現れである両親に感謝しないと、本当の幸福にはなれないのですよ。など。その時、ああ、自分は素晴らしい価値がある存在で、無限の可能性を持っている神の子だったのだ、と初めて学ぶことができました。その後の私は、本来の明るさや元気を取り戻し、成長の絵の活動に熱心に参加するようになり、充実した高校生活を送ることができるようになりました。このように、人間が完全円満で素晴らしい存在であることが分かれば、人間関係や生きることの悩みは消えます。また人間が本来生き通しであることが分かれば、 たとえ肉体は滅んだとしても、人間の本体は死なないことがわかります。そして人間が本来健康であることがわかれば、病は本来ないことがわかります。したがって先ほど説明した生老病死の四苦、四つの苦しみというものは、人間が心であると仮に作ったものですから、本来存在しないのです。このように人間の本質というものがわかれば、様々な悩みや苦しみは消えてしまうのです。次に、幸福な人生を歩む秘訣2点目に挙げた、人生とは何かということについてお話しいたします。本日のテキストの27ページから28ページを引用いたします。我々人間の本質、仏教的な表現では仏性をすべての人が持っているのですが、それをただ持っているだけでは役に立たない。表現しなければ価値が発揮できません。これはすべての表現芸術について言えることです。我々の人生もこの表現芸術だと考えてください。引用を終わります。例えば、芸術表現の一つである音楽の上達についてもそうです。私は学生時代からギターを弾き始めました。最初、楽譜を見ながら曲を練習するのですが、当然ながら失敗してうまく弾けません。イメージ通り演奏できないのです。ところが、失敗をしても練習を繰り返して行うことで、少しずつパートが弾けるようになり、ついに一曲を通して弾けるようになったのです。続いて本日のテキストの31ページを引用いたします。その私たちの本質が仏様であって神の子である。けれども、それはすぐ簡単に表現できるものではなく、練習が必要です。私たちは肉体を使ってそれを表現しようとしているのですが、ほとんどの人間はまだ練習中だから時々失敗します。しかし失敗するのは人間の本質が不完全なのではなくて、表現が不十分でまだ不完全なのだ。そう考えるのであります。引用を終わります。私たちはこの人生において、私たちの本質である仏様や神の子を表現する練習をしていると言えるのです。そして表現の練習を繰り返して行うことで、次第に上手に表現ができるようになり、自分の良心が満足する表現ができたとき、それはすなわち幸福な人生であると言えるのだと思います。続いて幸福な人生を歩む秘訣の3点目に挙げた、真の幸福とは何かについてお話しします。本日のテキストではありませんが、谷口正信、成長の家総裁の著書、日時計主義とは何かの101ページから103ページに、2005年2月28日付のアメリカの時事週刊誌タイムの記事から、人間は何をもって幸福を感じるかについて書かれていますので、引用して一部省略して紹介いたします。記事にはいろいろなことが書いてありますが、その一部を紹介しますと、人間は何をもって幸福を感じるかというようなことについても、いろいろな調査結果が明らかになっています。我々の普通の発想では、お金があれば、あるいは収入が増えれば幸福を感じると考えますが、実際に調べてみると、そういうデータは存在しないのですね。収入が増えるということは幸福感の増大にはならない。また、教育が向上する、いわゆる知識が増えるということも、幸福感の向上にはつながらず、もちろん IQ、知能指数が高いことも幸福感とは関係がない。では、若いことが幸福の源泉かというとそうでもなくて、むしろ年寄りの人の方が若者よりも幸福を感じて生きているそうです。それから、あくせく仕事をしないで、テレビの前でぼーっとしているのが幸せかと言ったらそうではなくて、テレビを見る場合、むしろ1日3時間以上見ている人は、それ以下の人よりも不幸である。幸福感が少ないという研究結果が出ているんですね。引用を終わります。いかがでしょうか。 おそらく収入の増加や知識が増えること、若さを保つこと、仕事をしないで生きることが幸せにつながると考えている方もいらっしゃるのではないかと思います。しかし実際は幸福感の増大にはつながらないという研究結果が出ているのです。それでは幸福感を増大するにはどうすればいいのでしょうか。引き続いて103ページから104ページを一部省略して引用いたします。では何が私たちの幸福感を増進するかというと、それは宗教上の信仰であると書いてあります。それから温かい友人関係や家族関係、さらに仕事も毎日同じことを型通りにやるのではなく、自由度のある仕事をすることに人間は幸福を感じるということが分かっています。引用を終わります。幸福感というものはお金や物によってもたらされるのではなく、引用文にありますように、宗教上の信仰を持つことや、温かい友人関係や家族関係を築くこと、仕事において自由度があることが大切なのです。つまり、幸福感というものは、私たちの心が大きく関わっていることが分かっていただけるのではないかと思います。そして、この心の問題を扱っているのが、宗教なのです。宗教を信仰することで、人間の本質とは何か、人生とは何か、真の幸福とは何か、ということが分かってきます。ですから、あなたが真の幸福を得たいとお考えであれば、まずは宗教上の正しい信仰を持つことが大切であると言えるのです。それでは時間が参りましたので、私の話を終わらせていただきます。